秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは数週間をかけてイエス様が神としてのあり方を持っているお方として、神様がさまざまな権利を手放して控えることによって私たちのところに来てくださり、そして十字架の上で死んで、そして復活、3日目に復活をしたことを学ぶことができましたね。この 2,3 週間そこにフォーカスをすることができましたね。そしてそのフォーカスはピリピの2章の5節から7節から見ていきましたね。ピリピの2章の5節から7節にこう書いてあります。キリストイエスに一にあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。6節、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れというふうに書いてありますよね。私たちはこの時点からイエス様が十字架にかかって3日目によみがえったことを見ましたけれど、この一つの理由はもちろんイエス様が復活した、私たちをどのように愛してこの世に来て十字架にかかって復活をしたことだけではなく、もう一つの理由があるのです。それが5節に書いてあるキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいということなんですよね。ピリピの2章の5節にイエス様にあったその思いを、私たちにもその思いを抱く大切さがあります。イエス様がこの世に来て十字架にかかって復活したことを感謝すると同時に、自分もイエス様に救われたものとしてイエス様の姿に自分もそれに変えられるように、へり下って聖霊様の導きに従う大切さもあるのです。主にあった思いが私の思いになるようにと、その思いで私たちはこの箇所をも見ているのですね。なぜそれは大切かというと、今まで私たちは第一コリントの書物を見続けていていましたね。第一コリントの8章、最後にいたところの8章で、私たちはイエス様がご自分の偉大さを、それを全部置いといて、へり下って私たちのところに来たように、コリントの教会もその同じことをする大切さを見ていきました。コリントの教会家族はどのようにそれを示しているべきだったのかというと、コリント教会家族がパウロに聞いた質問がきっかけでしたね。パウロ先生、私たちは偶像に捧げられた肉を食べたいんですでも教会の何人かはそれが嫌がるんです。私たちがその食べる権利、自由があることを示してみんなに伝えてくれますかという内容の質問でした。パウロは、あなたには確かにその偶像に捧げられた肉を食べる自由、権利はあります。が、その自由を優先にするより、兄弟姉妹を愛することを優先にするべきです。つまり、あなたがその肉を食べることによって兄弟姉妹がつまずいてしまったら、それは良くないことです。その自由は逆にあなたにとって罪となるのですので、自由を優先にするより、権利を優先するより、身をへり下って、兄弟姉妹が霊的にいる場所に自分もそこに置いて、そして兄弟姉妹の場面においてその兄弟姉妹をその権利を控えることによって兄弟姉妹に愛を示すことができるということを 示しているのですね。キリストにある思いを自分の思いにもする大切さを見ることができるのです。ここでパウロは第1コリント9章そして第1コリント10章でこれをもっと分かりやすく説明するところです。9章ではパウロが持っていた自由または権利をどのように用いなかったか、どのように控えたかを見ていきます。そして10章ではイスラエルの民がそれをしなかったことでどのようにイスラエルの民自身にその影響があったかを見ていくところです。9章はパウロがどのようにコリント教会に対してある受けるべき権利を受けないように決めたか、そしてその理由、なぜそれを受け入れなかった、その受ける権利を用いなかったことを見ていきたいと思います。この第一コリントの9章は長い書物ですので、本当はこれを全部一つのメッセージにまとめたかったんですけれど無理でした。なのでこの今日はパート A、 来週はパート B です。今日はパウロがコリント教会から受けるべき権利は一体どのようなものなのかを見て、そして来週はその権利をどのように用いなかったことを見ていきたいと思います。なので今日のメッセージだけでは足りないことを理解してください okay? 来週来るのがすごく大切です。なので、来週はぜひこの教会、このメッセージのパート2を、理解するためにぜひ今日の礼拝、来週の礼拝にも参加してくださいね。じゃあ一緒に見ていきたいと思います。第1コリントの9章1節から、今日は1節から15節を見ていきたいと思います。第1コリント9章1節から15節、このように書いてありますね。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？ここでパウロの一番最初の質問は、私には自由がないのですか？ちょうどコリント教会たちのみんながパウロに聞いたように、私たちはこの肉を食べる自由はありませんかと同時にパウロは今度その同じ質問を返すんですね。私には自由はありませんか。クリスチャンだけの自由だけではなく、クリスチャンの自由だけではなく、使徒としての自由、権利をも指し示しているのですね。つまり私はクリスチャン同時の自由もあると同時に、イエス様に召されたものとしての権利、自由もそれにも付け加えることができないのでしょうか。ちょうどここでパウロはちょっとポーズするのです。なぜかというと、コリントの教会の何人かは本当にパウロは使徒っていうふうに考えてもいいかという疑いがあったのです。使徒と呼ばれていいのかという質問に対してのパウロはこの答えです。ここで使徒は、使徒の、資格は何であるのか。パウロは、これは他の、エルサレムの教会が、弟子たちが、前すでに理解していたものをパウロはただ繰り返しているのですけれど、2つの条件があるのですね。使徒としての条件、まず最初は復活したイエス様を見ることでした。そして2番目に、復活したイエス様に直接送り出されることでしたね。そしてパウロはその2つの条件に、資格に当てはまっていることをここで説明しているのですね。私は2節の、1節ですね。私は使徒ではないのですか。そしてその使徒としての資格を持っていることを説明するためには、私は私の主イエスを見なかったのですか。イエス様を、イエス様の信者を攻撃するためにダマスコの町に行くときにパウロはイエス様に見ました。そして他の場面でもパウロの人生の中でイエス様に出会ったことが書いてあります。それだけではないです。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。 イエス様はパウロを召された時に異邦人に召された人と書いてありますね。イエス様は召されたのです。異邦人に召されたものとして、そしてコリントの教会がまさにその召されたことの証明証拠なんですよね。まさにその通りです。主にあって私の働きの実ではありませんか。2節、go one more. Did I put verse two? Okay, here we go. たとえ私が他の人々に対して人ではなくても、少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は私が主にあって人であることの証印です。まさに正真正銘の印ではないでしょうか。日本で言えばコリント教会は使徒としての神様に判子を押された証明ではないかという、そういうようなことでしたよね。もう正真正銘の使徒、まあ、もうそれは二度と言えないかもしれないですね。なのでそれをコリントの教会家族がそれは理解しているはずだった。パウロは使徒でした。なので使徒としてある権利が、自由があるはずでした。それなんでしょうか。パウロは3節4節にそれを説明します。このように書いてあります。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。4節、私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。食べたり飲んだりする権利がないのですか。コリントに聞かれた質問にすごく似ていますよね。コリントの教会家族が聞いたのは、私たちは偶像に捧げたられた礼拝肉を食べる権利が、自由がないのですか。パウロがここで食べたり飲んだりする権利がないのですか、その同じ言葉を使いながら違う意味をしているのですね。それは日々の生活において、日々の生ですね、日々の生活においての必要を満たされるように示していることなんですね。自分の必要の糧が備えられる、権利がないのでしょうか。福音よ、コリント教会、あなたに福音を伝えるために命を捧げて自分を捧げた者として、あなたたちにその日々の必要を支えられる権利がないのですかとパウロが言ってるんですね。でもパウロはそこで終わるんじゃないんです。続けてもう少し言うのですね。5節、私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファ、ペテロですね。ペテロのように信者である妻を連れて、歩く権利がないのですかという質問。パウロは自分だけではなく、自分の妻、あるいは自分の家族をも支えられる権利、資格はないのですか。パウロはイエス様の兄弟ヤコブ、エルサレムの兄弟の牧師ヤコブ、ユダ、そしてペテロも結婚していましたね。ペテロの妻で自分 も指し示しているんですね。他の 人たちもそんな感じで妻も支えられていませんでしょうか。でパウロはここで、もし私は、これ面白いですね。信者である、そこに信者であることを入れながら、妻を結婚する場合は、信者と結婚するときには、私の妻をも支えられる権利はないのでしょうかと、コリント教会に言っているのですね。6節を続けてみましょうか。あるいは、私とバルナバだけには、生活のために働かなくてもよいという権利がないのですか。パウロとバルナバは朝昼間は教会家族のケアして、夜になるとテント作りで一生懸命頑張っていました。私たちにはテント作りをやめる権利がないのですか。完全にあなたに集中することはその権利がないのですかということに書いてあるんですね。パウロはここで何を言ってるのかというと、彼らの霊的な必要を満たしている中で、教会家族が彼の物質的な必要を満たすことは、 当然のことではないでしょうかという質問を聞いてるんですね。でこれをコリント教会にもっと詳しく分かるために、もっと理解するために、これから何個かの例を取り上げるんです。いろんな例を取り上げるので、それを彼らの状況に当てはめるのですね。一つのセクションではある三つの例を使うのです。兵士、そして農夫、そして羊飼い。それぞれの兵士、農夫、羊飼いは自分の仕事をしていることによって必要が満たされることが見えるのですね。7節を見ましょうか。7節、果たして自分の費用で兵役に服する人がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか。まず最初、兵士のことを考えてみましょうか。兵士が自分の国の人を守るために命を捧げようとする、その大切な仕事をして、そして身を守るためには夜はセブンイレブンでバイトしてそのヘルメットを買う、そういうことはありえないですよね。ちゃんと国民の人が身を守るための武具とか必要としている道具とか武器を備えることが当然のことでしょう。なので兵士を自分の身を守るためにわざわざ仕事しなくてもいいでしょうということですね。そしてブドウ園を作る農夫の人がその種をまいて、そして育って、その作物を収穫する中で、その作物から必要なものを得ることを、当然のことですよね。わざわざトウモロコシを育つ人はオザムにトウモロコシを買うことは必要ないですよね、とそういうことなんですよね。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか。そういうことを指し示しているのですね。面白いですね。パウロの、例の使い方ってすごく教会の霊的なケアを支える人にすごく似ていますよね。兵士みたいに教会家族を守るために霊的な敵に戦うようなものでもありますし、福音を伝えるために教会家族の成長のために、そして福音が伝えられるために、パウロが巻く、アポロが水をやる、そのようにと、その成長をさせるように、農夫仕事をしているような感じもそうですね。そして偉大な牧者であるイエス様の下の中で羊のその群れを守ってケアをするようなものでもありますよね。パウロは霊的、教会の霊的必要を支える人はそのようなものであると、すごくぴったりな例を使うのはすごいなと思いました。このことを考えてちょっと個人の話をしていいですか。神様は本当に私たちの、僕とベサニーとタイラ・アンナ・アッシャーの必要この何年間もずっと支えてくださっていることに本当に感謝です。もう神様が、この教会家族を使わして、もうその先月にさらに私たちの必要を満たすようにと、その事務集会の中で私たちの必要を満たしてくれることを見て、もう本当に牧師として教会の成長を見ても感謝の気持ちでいっぱいです。神様が私たちをこのようにその捧げる賜物を使わすのを見ることがすごく心に感謝だなっていうことで思いがいっぱいです。例えばこの数週間前に他の国で宣教している、私たちのサポートしている宣教師がいらっしゃいましたよね。そして私たち教会家族が彼の家族の必要を満たすのに毎月の金銭的な必要を満たすだけではなく、来た時に私たちの教会家族がもう惜しみなく彼に献金をすることができて、もうそれを見て、もう僕も個人的に、ああ、主よ、私たちの教会に捧げる賜物を与えてくれて感謝です。続けて私たちをこのように成長させてくださいっていう気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいでした。なので神様が私たちをこのように成長させているように、続けて私たちもこれに続けて成長していこうではありませんか。神様にこの与えられた素晴らしい賜物に感謝です。 私たちも教会の霊的なケアを与えるものとして、神様が私たちの物質的な必要を満たしてくれて、この教会家族を通しても本当に感謝をしている中です。それを考えて感謝の気持ちを持ってこのメッセージを続けていきたいと思います。パウロはまだ終わってないので、私たちもパウロの話を続けてみたいと思います。パウロが今度続けて使う例はある2つの例です。一つはお牛です。そしてもう一つは神殿で働く人たちです。なのでこの2つの例をも続けて見ていきたいと思いますね。コリント教会がパウロに受けるべき、与えるべき、その、権利、自由を見続いているところですね。8節にこのように書いてあります。私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか、ただ私は人間としてこれを言っているのでしょうか。いや違います。律法にもこのようなことが書いてあるのです。律法も同じことを言ってはないでしょうか。どこで書いてあるのでしょうか。9節をちょっと見ましょうか。モーセの律法には脱穀をしている牛に穀をはめてはならないと書いてあります。これは新明記の25章の4節に書いてありますけれど、ノート書いて後で楽しく見てください。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。この最初の部分をちょっと説明したいと思います。何を言ってるのか。イスラエルの収穫の習慣の一つとして、収穫した麦って言えばいいのかな、お米麦かな、をどのようにその外側の硬い麦の殻簡単でいいよかった、麦の殻を潰すためにある牛のお牛の使い方があったんですね。牛の使い方、それは牛の後ろに大きな石を、大きな石、平らな石を、くっつけるんですね。そして収穫した麦を平らなところに置いといて、牛がその上を、その石を引っ張りながら、石を引っ張りながら、その、硬い、殻を、潰して中身を取ることがしてるんですね。ので、牛は麦が大好きなんですね。ので、こうやって、この美味しそうな、もう自分の前に、まあ人間だったら、なんでしょうか、ステーキとか美味しいおにぎりを前に置きながら、それを全然食べれないようなものをするような感じでしたね。なので、お牛がこれを食べたくても、その、コックをつければ、どうしても食べれなくなっちゃう。ので、辛い仕事になってしまいますよね。なので、聖書には、モーセの律法では、自分がその牛が収穫の、収穫をするために自分を使っているのであれば、その収穫にのために働いているのであれば、その収穫のを得る部分にも参加する大切さを示しているのですね。牛が回るためにたまに時々自分の美味しいその美味しいものを食べる自由を与えながら働かせるということの大切さを示しているのですね。これが面白いです。でここの次を見ると、果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。もちろんそうですけれど、それ以上のもう一つの意味があるのですね。10節を続けてみるとこう書いてあります。私たちのために言っておられるのではありませんか。そうです、私たちのために書かれているのです。なぜならこれが分かるんですね。耕す者が望みを持って耕し、 Go down then、 脱穀する者は分配を受ける望みを持って仕事するのは当然だからです。つまり収穫の仕事に参加する者は収穫の受け入れる分にも参加する大切さがあるということなんですよね。耕す人は、脱穀する人は、収穫の得る、自分もその収穫の受け入れの一部に入ることを期待しながら、耕したり、脱穀することを示しているのですね。パウロはここで、ね、自分が働くのであればその分を受ける権利があるということですね。 じゃあパウロは自分とコリントの教会にどのようにこれを当てはめたのでしょうか。11節、私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのなら、覚えていますか、パウロがこの前、私は、I plant Apollos water、 私は種を撒いてアポロは水をやるというふうに説明しましたよね。すごく似てますよね。私があなた方に御霊のもの、霊的なものを撒いたのなら、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。つまり霊的なものを撒いて肉体、物質的なものを刈り取るというのはそれほど大したものではないでしょうかということをパウロ言ってるんですね。霊的なもの、永遠に続くこと、福音を述べ伝えたことによって彼らの永遠の魂が救われ、神様に与えられて偉大な恵み、今日私たちはイエス様の恵みのことを考えて、イエス様に救われていること、その大切な知らせを聞いて私たちの永遠の運命が変わったのであれば、一時的なもの、この世に残るようなもの、物質的なもの、今日食べて明日なくなる、そのようなものを代わりに、受け入れることはそんな大したことではないでしょうかと、パウロはコリントの教会に自分の自由、自分の権利を指し示しているところですね。最後に3つ目の説明、3つ目じゃなくて最後の説明を見ていきましょう。今度はパウロは神殿、エルサレムの神殿で働いている人を例に使うのですね。12節、あなた方は宮に奉仕しているものが、宮から下がるものを下る、宮から下るものかな、下がるもの、下がるものを食べ、祭壇に使えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。宮に奉仕している人、これはレビ人ですね。神様がレビの部族を特別に神殿の奉仕をするようにと、選びましたね。そしてレビの人々は定期的に神殿のメンテナンスをする大切な仕事をするのです。イスラエルの民が神殿に行って、そして その神殿がケアされている、建物もケアされながら、いろんな必要が満たされている中で、その建物でに行って、そのレビがたちがそのケアをメンテナンスをする中で、そのイスラエルの民が安心して神殿に行くことができる。そして祭壇に自分の捧げ物を捧げるときに、神殿ので奉仕するだけではなく、祭壇に使えるもの、祭司たちが、イスラエルの民が神様に礼拝するための献金を捧げるお手伝いをすると言えばいいのでしょうか。民に礼拝を、主に礼拝を与える機会を与えるものとして使わされたもの。そのようにと、イスラエルの国民の民を霊的に奉仕していた人々が、レビの人々は定期的にイスラエルの民からお金を、物をいただいていました。祭司たちはその捧げたものから一部を手に入れることができたのです。そのようにと、自分が霊的に奉仕するものとして、イスラエルの国全体が、そのレビ人と祭司の物質的な必要を与えたことを見ることができましたね。そのようにとパウロは説明しているのですね。14節、今度パウロはそのことを自分とコリント教会との当てはめ方をしますね。同じように主も、今度新約時代、僕たちの時代、パウロの時代、福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。イエス様はこの福音を伝えることによって、自分の物質的な必要、その生活の支えを得ることは、その権利があるのではないですかというふうにパウロは言っているのですね。今まで私たちは見たことは、パウロの、内容の、言っている内容の前半です。後半もあるんです。でも今日は 前半しか見ることができないのです。でも後半ちょっとだけ見ましょうか。ちょっとだけ12節飛ばしましたね。15節見ましょう。12節、他の人々があなた方に対する権利に預かっているなら、私たちはなおさらのことはありませんか。ここです。それなのに私たちはこの権利を持ちませんでした。むしろ15節、しかし私はこれらの権利を一つも持ちいませんでした。なぜでしょうか。また私は権利を持ちたくてこのように書いているのでもありません。これを用いるよりは死んだ方がマシです。スティーブ先生、パウロから見習ってくださいということじゃなくて じっくり今週見ていきます、はい、でもその理由は何でしょうか。パウロにとってその権利、確かにパウロの権利です。霊的な必要を支える人に物質的な必要を代わりに支えてあげるというのは確かに権利、自由、その自由があるんですけれど、パウロにとってはもっと大切なことがあったのです。そしてその場面の教会、まあこれ全部言っちゃうと来週のメッセージはいなくてもいいかもしれないですけど、まあそのリスクを考えながらやりますけど、パウロは自分のその権利を受けるよりももっと大切な、もっとすごいことを目に留めていたのです。のでその場面の教会にとっては、そのパウロがその権利を無理やり起こすことよりのことをしてしまった場合は、もっと大切なことを、もっと素晴らしいことを、なくしてしまうことになったのです。だからパウロはその権利、その資格を無理やりさせようとしなかったのです。それは来週の楽しみです。今日見ていくのはそのパウロの前半ですね。ここでももう少し個人の話をさせていただきますけれど、先週と今週は個人で僕とベサニーにとってあの記念の日といえばいいかな、先週から僕とベサニーは日本に来て20年目を始めるところなんですね。もう年取ったなって振り返って、年取ったなって思うことも同時ですけれど、で そこで秋川バプテスト教会で20年に奉仕することができて、本当に神様に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、今週火曜日は、教会の牧師として8年目を始めるところなんですね。で2人は振り返って神様に、いろんな方法で神様はこの20年間僕たちを支えてくださったり、教会に、こうやっていろんな神様の恵みを経験することができて、本当に感謝な気持ちでいっぱいです。この後の20年30年、神様がどのように私たちをこの教会で使わすのをすごく楽しみにしています。牧師として一つ大切なことをしなければならないです。僕たちの希望、僕たちの望みはずっとそのこの次の20年、次の30年、教会でみんなにこの霊的な奉仕をすることが僕たちの希望であり、神様に願っていることです。しかし神様はもしかしたら私たちをここから取る可能性もあるかもしれない。その御心は何であるかは分からない。いつか私は死にますので僕の牧師としての一つの大切なことは、ただ僕がいる間の教会の牧会をするだけではなく、僕がいなくなる時の教会の牧会をすることです。次の僕がとっくに死んだ後に、次の牧師を選ぶ時にこの箇所を覚えてください。あなたの霊的なケアを支えるものを物質的に支えるように続けて、それに続けて成長 し続けましょう。もしこの教会がその次の牧師を完全にサポートするものとして受け入れるのであれば、彼らの物質的な必要が満たされるように続けて それに成長、成長し続けよう、ましょうね。まだ僕としての希望はこれはまだ20-30年の先の先のあれだと信頼しています。どこにも行きたくないですけれど、もし神様の御心でなければ、僕が牧師をし終わった時のその場面で続けて主に信頼しながら、このようにと主の思いが、私たち教会家族の中でその思いが続くようにいきましょうね。希望はこれは全然僕たちの子供たちにメッセージするような次の20年のね、その方のそのことを考えているんですけれど、そのことを考えて今日もですね、神様に私たち教会家族がこのように主の恵みによって支えられていることに感謝しましょう。そして続けて私たちも神様にこの与えられた捧げるという恵みに続けて教会家族として成長して、神様が私たちの教会を通してまだ見たことのない、まだ聞いたことのない素晴らしい素晴らしい主の栄光が私たちの教会を通して輝かせることができるように、それが私たちの願いで、私たちの思いで続けて成長しましょうね。じゃあ最後にお祈りをして、今日はこれぐらいにしたいと思います。私が祈った後に、和一郎兄弟、最後の賛美と最後の祈りをよろしくお願いします。お祈りします。天のお父様、あなた様がこのようにと私たちの教会家族をケアしてくださって本当にありがとうございます。私たちも続けてあなた様の恵みの中で、あなた様が私たちを霊的に支えてくださる中で、私たちも身の回りにいる人々に自分の持っているものを、自分のものに優先するよりも、あなた様の栄光が輝かせるために、私たちも自分の持っているものを捧げて、続けてその捧げることに成長することができるように助けてください。